そば竹の異名箇所をご紹介いたします。ロマ書285ページ14章の7節から9節まで、それでよろしいですね。
はい、
じゃあどうぞ。あとじゃ あお読みいたしますので私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるものにしても死ぬものにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。
おはようございます。しばらくご一緒に短い時間ですね、聖書から考えてみたいと思いますが、今司会をお願いした青木圭は皆さんご存知の方も、ご存知でない方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、集会の野口圭の古いお友達で同じく数学者でいらっしゃいます。82歳に同じだそうですけども、今も週に何遍か数学を教えていらっしゃるそうでございます。本当にお久しぶりにお顔を見ましたので司会をお願いした次第であります。今日は信仰は生きるものである、信仰とは生きるものというですね、テーマで少し考えてみたいと思います。私がまだ学生の頃ですね、この集会に来るようになった頃にベック啓示をはじめ当時の信仰の先輩たちに教えられたことは、信仰とは生きるものであるということでありました。信仰生活の始めにおいて、このようなことを繰り返し教えていただいたことは私にとって非常に幸いだったと思っております。おいしいごちそうは見て楽しむものではなくて食べるべきものであります。着物は壁にかけて飾っておくべきものではなくて身につけるべきものであります。同じように信仰は持つべきものではなくて生きるべきものであるということであります。信仰とは生きるべきものであるということははっきり私たちはわきまえない限り、与えられた恵まれた信仰を生きようと決心しない限り、私たちは信仰の力を十分に汲み取ることはできない。神が生きていらっしゃるということ、神の偉大さに本当の意味で触れることができないと言えるのではないかと思うんです。旧約聖書のハバクク書に記された有名な御言葉に、義人は信仰によって生きるというのがあります。義人は信仰によって生きる、信仰に生きる人、あるいは信仰を生きる人こそが神の御前で正しいものとされるという意味でありますけれども、その人こそが神様の恵みと力と十分に知ることができる、信仰とは何かを身をもって知ることができるという意味でもあると思うのであります。ところで信仰を生きるとはどういうことか、言葉としても何か分かりづらい、よく分からない言葉であるというふうに考えられる人もいるでしょう。抽象的な表現ですが、 まあ、簡単に言いますと、信仰というものを自分に都合のいいところだけをあたかもつまみ食いするようにですね、自分本位に信仰を考えないということ、利用しないということであります。例えば私たちは何か問題にぶつかると聖書を調べてどうしたらよいかとか、その問題解決の手立てを見つけようといたします。まあ、それは当然なことであります。人から批判されたり攻撃されたりすると、それに対する慰めと力づけを求めて私たちは聖書を読みます。もちろんそれも当たり前のことであります。しかしながら問題が一応解決すると、聖書の言葉は有益だったと喜ぶでしょうけれども、その後は聖書から離れてまた元の生活をしようとするのであります。ちょうど病気になるとお医者さんのところに行って診察してもらい、有益なアドバイスや薬の処方をしていただいて、良くなるとお礼を言いますけれども、その後は当然お医者さんに用はなくなります。そのように聖書を有益で便利なガイドブック、生活のためのマニュアルといいますか、便覧のように見るならば、それは聖書に対する正しい姿勢ではないわけであります。信仰とは何か困ったことが起こるときに自分をその問題から助け出してくれる便利で有益な手段、ありがたい手立てのように考えるならば、それはやはり大きな誤りであると言わなければならないのであります。自分が困った時に出かけていって、問題が一応解決すればそれで当面は用がなくなるというような、お医者さんや病院通いみたいなもののように信仰を考えることが、先ほど言った自分本位のご都合主義の、まあ、つまみ食いのような信仰というものであります。よく言われる御利益信仰というのはそれのことであります。このように信仰を考える人は自分の人生を根本的に方向転換する必要があるとは考えないのであります。これまでと同じように生きていく上で自分の助け支えとなるものというふうに信仰を考えようとするのであります。自分自身の生き方そのものが主であり、信仰はそのための手助け手段であり銃であると考えるわけであります。しかし私たちが信仰というものをこのようにして受け取っているならば、その信仰は単なる幻想であります。その人の単なる思い込みに過ぎないのであります。そこには本当の信仰から生み出される力も、心の明察といいますか、心に与えられる種の悟りも生まれてこないからであります。最も明らかなことは、そのような信仰には本当の確信が伴わないということであります。自分は本物を知るようになったという確信、誠の望みを見出すことができたという喜び、魂の本当の意味での安らぎというようなものは、そのような誤った信仰からは生まれてこないのであります。なぜならそこには誠の信仰に必要な罪の自覚と悔い改めというものが欠けているからであります。これに対して誠の信仰の特徴とは何かといえば、それは神ご自身、主イエス・キリストご自身に仕えるという生き方によって示される信仰者の姿勢そのものだと言えると思います。主に仕えて生きるということこそ信仰の障害に他ならないのであり、その意味で信仰とは生活そのものであり、信仰は生きるべきものだということなのであります。信仰は趣味ではありませんし、気晴らしでもありませんし、私たちの生活におけるプラスアルファ、すなわち付け足しでもないのであり、私たちの生活そのものであるというわけであります。 それが聖書で繰り返し述べられている主と共に生きるという言葉の意味だと言えると思うんですね。ローマ人への手紙の6章の8節に、6章の8節に、もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストと共に生きることになる、主と共に生きるというはっきりとした決断がなければ、はっきりとしたこの信仰の態度が取られなければ、私たちは漠然とした信仰なるもの、頭の中でいろいろ考え、分かったような分からないような思いのする漠然としたものになってしまうわけであります。自分の人生は自分のものとして別にあり、ただ必要な時にちょっと出かけていって助けをいただいていく、来るといったものとして信仰を考えてはいけないということであります。神はそのような手軽なお方ではないということであります。聖書が私たちに示している救いに至る信仰とは、そのような自分本位なものではないということであります。最近アメリカだけでなく世界で話題となったシンプソン事件という事件がありましたですね。私たちはよく事情を知りませんでしたが、それにしてもですね、あの判決を聞いたときにはびっくりしたわけであります。アメリカでも随分大きな問題になったようであります。スラッシャー系によると、アメリカではその後シンプソンという彼のですね、名前のファーストネームですか、 OJ というんですか、 JO ですか、 OJ ですかね、 OJ シンプソンとかいうその名前を取ってですね、OJ するという言葉が動詞になって使われるようになったというふうにおっしゃっていました。大変なお金をかけて弁護団をですね雇って無罪判決を勝ち取る、そういうやり方のことを OJ するというふうに言うんだと言っておられました。このシンプソンの母親の談話というのが新聞に報じられていたのですけれども、どういうことを言っただろうかと思って興味深く見たのであります。そのお母さんは、自分は息子の無罪を信じていた、自分は神様にずっとお祈りしていたというような意味の言葉が載っておりました。私たちからすればちょっと信じられないような判決ですけれども、あのような場面でも堂々と神の御名を口にして自分たちは正しいと言うわけであります。何年か前ですけれども、有名な女優のリズ・テイラーがエイズ基金を集めるために来日したときに、エイズという病気は人間の不道徳に対する神の怒り、神様の裁きなのではないかという女性記者の質問に対して、リズ・テイラーが神が怒られるとか人間を裁くということはとんでもないことであるというような意味の返答をしていたことを記憶しています。何度も何度も結婚と離婚を繰り返しながら、その度に神のご加護というように祈って、おそらくそれを何とも気に留めないのではないかと思うのであります。そのように祈ることが、そのような神様への姿勢が彼女ら彼らにとっては何か信心深いということのように思われているのではないだろうかという気がするのであります。これがさっき言ったように自己本位な信仰ということの意味であります。自分の都合のいいように神様の御名が出てくる、なんかいいところだけを、自分にちょうどぴったりのところだけを、都合のいいところだけをつまんで、それだけをですね自分のものとしようとする、これは聖書が私たちに示している本当の意味での主の祝福に至る